小野雄一郎ラジオピッケル。
市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野雄一郎です。小野雄一郎ラジオピッケルスタートいたします。各週第2第4金曜のこの時間はバタフライインザストマック、そしてザチャレンジのメンバーである僕小野が30分間ゆるりとお話ししていきます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日は4月の26日、ちょっと今週入って天気が悪かったりしておりますが、週末からは晴れるのかな、どうでしょうかね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そろそろゴールデンウィークということですが、予定などは立てているでしょうか。皆さんが素敵な休日を過ごせることを願っております。まずはこのお話をさせてください。先週の土曜日になりますね、中野のバームムムにてシエスタボリューム2を開催しました。遊びに来てくれた皆さん、本当にどうもありがとうございました。こちらはですね、リーディングノートの中井雅樹くんと一緒に企てた、イベントなんですが、前回はですね、まあ雅樹くんがこう場所や、内容などなどいろいろ考えてくれて、僕は、まあ、歌うだけというような形だったんですけども、今回はですね二部制という形にしまして、一部は僕のソロ、そして二部は中井雅樹くんとのセッションという形でお送りしました。一部は、前回同様ですが完全にアンプラグド、そして二部は雅樹くんだけエレキベースというような感じでやったんですが、まあ、基本はシエスタっていうぐらいですので、まあゆるりとね、まあシエスタってお昼寝とか昼休憩みたいな意味なので、まあゆるりとした雰囲気ではあったんですけども、まあ結構グッとくる瞬間もあったりしてですね、なかなかエキサイティングな公演となりました。一部はバタフライン・ザ・ストマークの曲や僕のソロ曲の中で、まあ僕が何て言いましょうかね、優しい感じ、温かい感じ、そういう曲を選んで歌いまして、でやっぱねこうね、アンプラグドですのでマイクとかが全くない生音なので、ちょっとやっぱね力んでしまうんですよね、ついついね。これが反省点としてまああるんですけど、でもまあまあ気持ちよく歌うことができました。普段のライブでは話せない曲の話とか最近思ってることとか、そういうことをゆっくり話せたのも良かったです。まあつってもこうやっぱなかなかうまいことこう言葉にすることができずですね、はい、こう全然うまく喋れないみたいな瞬間もあったんですけれども、でもまあね、なんか気持ちのいい時間を過ごすことができました。で2部はバタフライン・ザ・ストマークの曲とリーディングノートの曲、あとはカバー曲だったりですね、そういうのを、お届けしました。なんか個人的にはね、リーディングノートの曲をやってる時が一番なんて言うんでしょうかね、楽しかったかな楽しいというか、まあ緊張はもちろんするんですよ、やっぱなんていうか、一番間違えちゃいけないというか、一番こう失礼のないようにやらなきゃいけないなみたいな気持ちがやっぱあったので、はい、結構そこは僕の中では緊張感持ってやれたし、まあいい曲だなって改めて思ったりもしました。でカバー曲はね、まあ、結構いろいろやったんですけど、パフィーのサーキットの娘っていう曲とミスチルのアンダーシャツという曲、この2曲がなんか特に良かったかな、個人的には。であと、まあ、一番の今回のまあなんていうか大きなポイントだったんですけども、このシエスタに向けてシエスタという曲をね作ったんですよ、僕がね。でそれをまさきくんに送って、まあ、ちょっとベースこれ入れ、ベース入れて一緒にやろうよみたいな感じで、その曲をまあ一緒にやったのが、まあなんか今回のイベントの一番のこう見せ場だったかなみたいな風に思ったりもしております。なんかやっぱまさきくんのベースいいんすよね、すごい好きなんですよね、好きなベーシストだなという感じ、こう冷静と情熱とかワイルドと繊細とか、まあ、そういうなんていうんですか、相反するグルーヴを出す男だなという感じがあって、 まあ、もっと簡単に言うと面白いなという感じなんですが、結構刺激をたくさんもらいました。はい、なんかね、こう体感としてこのシエスタっていうイベントをこう特別な風に見てくれてるような、なんか気持ちに勝手になって嬉しいなと思いました。はい、繰り返しになりますが、来てくれた皆さん本当にどうもありがとうございました。では曲に行きましょうかね。さっき話したミッシルのアンダーシャツはちょっと直そうと思ってるんですけど、もう一曲、先ほど話したこの日に向けて作った曲を、流したいなと思います。なんか最近の曲作りって結構時間をかけて自分と向き合ってみたいな感じで作っていて、まあこれはとても大事なことだと思っているんですけど、でももっとこう軽やかにね作るのもなんか大事だよなみたいな気持ちがあって、というのもバタフライインザストマカの曲で言うと、やっぱりこう君が好きだよっていう曲とか Life is Romance っていう曲とかっていうのは本当にこう川が流れるようにバーってこう作った感じ、あんまりこう考えずに流れるままに作ったような感じがあって、そういうのってなんかいいよなと思って、今回もですねそういう気持ちでリラックスして作りました。でさっき言ったんだけど、もともとこうね練習用に家で録音してまさきくんにそのデータを送ったんですけど、まさきくんがこれノベルティにするのはどうだというふうに言いまして、でそのデータにベース入れてくれて、ミックスもしてくれて、でまあ僕がこうジャケットをまあちょっと作って、作品としてね、まあデジタルという形ですが、残すことができました。なんていうか忙しくて気持ちに余裕がない人に聞いてほしいななんて思ったりもしております。では、2曲続けて聞いてください。ミスターチルドレンでアンダーシャツ、そして小野裕一郎フィーチャリング中居正輝でシエスタ。ミスターチルドレンでアンダーシャツ、そして、小野裕一郎フィーチャリング中居正輝でシエスタ、2曲続けて聞いていただきました。さて今日のラジオピッケルですが、Gパンの話をしようかなと思います。と言ってもですね、僕全然詳しくはないんです。ただ、先日念願のものを手に入れることができまして、そこに至るまでの話をゆっくりしようかななんて思っております。まあ興味ある人いるかな、まあでも気にせずお話しさせてください。そもそもですね、僕が中学生の頃なんですが、クラスの中でGパンが結構流行りまして、でみんな 501XX というのを履いていたんですね。まあこれはあれです、普通にジーンズメイトとかで売ってた復刻版ですね。確か2万円弱ぐらいで買えたやつ。うん、でも僕はなんかね、それがちょっと自分の当時のこう好きなスタイルと合わずですね、502っていうのを履いてたんですね。501よりももうちょっと細身でちょっとだけ安いんです。でボタンフライじゃなくてジップのタイプのもの、これをね履いていたんですね。でただ高校に入ってからはですね、いわゆる裏腹ですね、あのムーブメントに僕は思いっきり乗っかって、デニム親和性がないわけじゃないんですけど、あんまり履かなくなったんですよね。どっちかっていうとワークパンツっていうかディッキーズとかさ、そういうものを好んで履くようになりました。個人的になんですけど、単純に似合わないなという感覚もあったんですね。ブラックデニムは履くけどインディゴのものは全然履かないみたいな感じで、そのままずっと結構着て、まあ大人になってからもそんな感じだったかな。スキニーとか流行ったじゃないですか。あの感じでこうチープマンデーっていうブランドのスキニー履いたりとかはしてたんだけど、やっぱこうブルーデニム、ブルージーンズみたいなのは全然履かなくなってて、ただずっと欲しかったんですよ。で、今からどんぐらい、5、6年ぐらい前かな、買おうって決めて、1本買ったんですね。まあそんななんか高いもんではないんだけど、うん、古着で買ったんですよ。で履いてたんですけど、なんかやっぱね似合わないんですよね。なんだろうなこれと思って、なんでだみたいな。なんか別にこう家で履いてる分には いんだけど、こう外を履いていくとなんか気になんなみたいな感じで、でこれがまずなんで似合わないのかっていうのが分かった瞬間があった。いや分かってたんだけど分からないふりをしてたというような感じなんですが、これあれなんですよ、エアマックス95のせいなんですよねせいっていうちょっと言い方あれですけど、やっぱエアマックス95とその僕が履きたいデニムの感じっていうのが全然その合ってない、相性が悪い、これにやっぱ気づいて、でそれでもこう95を履き続けたかったんですが、やっぱちょっとそろそろですね、まあ年齢もあるかな、うん、こうスタイルをこう変えたいなっていう気分があって、で結構僕の中ではですね、なんと言うんですかね、惜別重っはい、でもそんぐらいの気持ちで買ったんですよ、オールスターをね、コンバースの。もともと中学生の時とか、まあ大人になってからも結構オールスター愛したんだけど、エアマックス95を履き出してからはもうそれしか履いてなかったんで、うん、で、オールスターを履いてそのデニムを履いたら、あ、やっぱそうだよねっていう感じ。ただまあそれもさっき言ったけど結構前、5、6年前に買ったものだから、ちょっとこう今の気分じゃないですよね、サイズ感とかが。はい、で改めて、うん、デニム探しの旅に出たわけなんですが、高価なものとかレアなものが欲しいっていうわけでは全然なくて、自分に合うものをちゃんと探そうっていうね思いなんですね。でお店行ったりとか、あとはまあ便利ですね、最近ね SNS とかで結構いろいろ見たりしてて、でも歴史長いし種類ももうほんと多いし、国によってもまた違うし、もうね埒が明かないんですよ。で決めたことがあって、それがリーバイスの中でですね、 LVC、リーバイスヴィンテージクロージングかなというラインがありまして、501XX の中からよりすぐったアイテムを忠実に再現し復刻させたコレクションっていうこと でこれをね試着しに行こうと思ったわけです。で早速キャットストリートにあるリーバイスのショップへ行きました。でフロアがね3階だったんですよ。3階建てで一番上の階だったの、僕が欲しいその LVC が置いてあるフロアが。で上がった瞬間にね、店員さんがふってすぐ話しかけてきてくれて、そもそも僕あんまこう話しかけられるタイプじゃないんです。なんだけどパッと話しかけて、多分僕が思うに、あ、こいつは買うなって店員さんが思った買うぞオーラが出てたんだと思うんですけど、でその店員さんが結構親身にいろいろ聞いてくれて、自分はこういうのがいい、こういう形がいいとかこう説明して、で一番それに近いだろうなと思うものをこう持ってきてくれて、まずここちょっと一回履いてみてもらっていいですかって言って、でね種類がね8種類かなあって、1890年、1937年、1944年、1947年、1954年、1955年、1960年、1966年、はい、でまたサイズもたくさんある。でやっぱさすがだなと思ったんですけど、最初にね3本ぐらい持ってきてくれて、まずこれちょっと一回履いてみてもらっていいですかって履いて、結構大きい感じがあって、ああなるほどって言って、あ、じゃあ次これでって言って、そのラリーをね3回ぐらいして、したらどんどんどんどんこう良くなっていくので、こう生地感とか結構違うのね、まあのまた下の長さとかで、どっちの方が好きですか、薄い方がいいですか、厚い方がいいですかとか、ここの太ももの、形とかもこれとこれでこう違うんですけど、どっちの方がお好みですかとか結構いろいろ聞いてくれて、で、最終的にですね、ビビッとくるものがありまして、それを購入しました。1944年のモデルで、いわゆる対戦モデルと呼ばれているものなんですが、ヴィンテージの中でね一番人気があると言っても過言ではないそうです。なんか運百万とかするものも中にはあるそうで、冷えですよね。でなんか、これはただの自己満なんですが、1944年のモデルで、僕が生まれたのが1984年、要するに40年前の形のものなんですね。でそれを、今年40歳になった僕が2024年に購入したという、この 40年周期のこのなんていうかロマンチックな感じそこに結構僕はあ、これはいい買い物をしたなみたいな風にはいなっております。うん、できっとねこれからのライブは多分これをほぼ履いてやるんだろうなみたいな、どうでもいいところではあるんですけど、別にこれをね楽しみにそのエイジングというんですか、今回買ったこのゴマリチはですね、要するにリジットデニムって言って洗ってないんですよ、ノンウォッシュで洗うと縮んじゃうから基本はもう洗うなっていうやつで、でどんどんどんどん自分のこう自分だけのこうシワとかがね、蜂の巣って言ったりこうヒゲって言ったりするんですけど、そういうものができていくのを楽しむという、パンツでもあって、でもそこをね別にファンの皆さんにね、ああ小野さんのデニムなんかいい感じに色落ちしてきたなみたいなそんなところを見てほしいわけでは全然ないんですが、まあ個人的にねこうやっぱ気持ちのいい好きな服を着て好きな歌を歌うというのはとてもいいんじゃないかななんて思っております。であとやっぱすごい面白いのが、それを購入したことによって結構こうサイズ感とかもまた変わっていってて、結構ここ数年こうビッグシルエットっていうか大きいサイズ感のものをね、好んで着ていたんですが、それもこう多分こう終わりを迎えつつあって、もうちょっとこうジャストサイズだったり、うん、そういうものをこう着ていくことになるかなみたいなふうに思ってます。でやっぱそうジーパン買うとさ T シャツがめっちゃ欲しくなるんですよ。 T シャツって、まあ、基本は無地がいいなと思ってて、何も書いてないもので何か書いてるんだったらちゃんと好きなものであれっていう、意味わかんない字が書いてあったり絵がついてる服じゃなくて、ちゃんと好きなものがプリントされてるものを着たいっていう思いは、これは昔からずっとあって、でまあバンドの T シャツとか、まあアニメとか漫画の T シャツとかそういうものをよく買うんですけど、最近もそう、もうすごい欲しいものがたくさんあって、この間もねあのルナシーの T シャツを買っちゃいました。つってもまあこう金額も決めてて、もう2000円3000円以内に絶対収めるみたいな、はいで爆竹がとにかく欲しくてずっと探してるんですけど、なかなかないんですよね。93年とか95年とかぐらいのもの、すっごい探してるんです。毎日見てるねネット。もし、爆竹のツアーグッズ90年代のもの見つけたら、ぜひぜひお手寄りお待ちしております。小野ゆうちろうラジオピッケルエンディングのお時間になりました。今日はデニムの話をたっぷりさせていただきました。この番組では皆さんからのお便りを募集しております。質問、相談、素朴な疑問などなど何でも OK です。メールアドレスは info@butterflyinthestomach.com です。メールどしどしお待ちしております。バタフライインザストマックのホームページからフォームもございますので、コンタクトのページからぜひぜひ送ってやってください。ライブたくさん決まっております。今日はエンディングの時間が結構あるのでガガッと説明させてください。まず5月2日木曜日代々木ロッジでソロ、5月6日月曜日原宿ルイドでバタフライインザストマック、5月19日革命ロジック、サーキットイベントですね、こちらにザチャレンジ、6月1日土曜日下北沢フラワーズロフトにて鬼チャレ、お楽しみ会2024、そして6月の11日火曜日横浜ベースでソロ、6月の16日日曜日やついフェス、こちらはザ・チャレンジ&鬼ヶ原、そして6月の27日木曜日横浜ベースで今度はバタフライインザストマックバンドでやります。ちょっとガーッと言っちゃったけど、詳しくは SNS などなどチェックしてください。次回のこちらラジオピッケルの放送は5月の10日になります。では最後に恒例の早口言葉3回言えるかなやって終わりにしたいと思います。今日の放送でお気づきの方いたか分かりませんが、僕ミスターチルドレンって言えないんです。 いつからか、あ、俺言えないって気づきました。だからさっきもすごくそこを言う時だけゆっくり言いました。なので今日はミスターチルドレン3回言います。早く言います。参ります。ミスターチルドレン、ミスターチルドレン、ミスターチルドレン、ね、言えてないよね。チルドレン、チルドレン、チルドレン、チルドレンだけは言えるのか。ミスターチルドレン、ターチルドレン、ターチル、ターチル、ターチルドレン、なんで言えないんだ。ターチルドレン、ミスターチルドレン、ミスターチルドレンチルドレン、チルドレン、チルドレンは言える。はい一人でやります。ここまでのお相手は小野裕一郎でした。ごきげんよう、バイナラ。